聖書を朗読します。ヨハネによる福音書15章1節から11節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書198ページです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。以上の聖書箇所より、ブドウの木と枝と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
私はブドウの木、あなた方はその枝である。一見わかりやすい例えにも思えますが、いかがでしょう。実は思ったほどわかりやすくはありません。最初の一節で主イエスはご自分のことを誠のブドウの木とおっしゃっています。ブドウの木ではなく誠のブドウの木とはどういうことでしょうか。誠のブドウの木があるなら、まがいもののブドウの木もあるということになりますよね。その前にもっと根本的な問題があります。本物か偽物かを問わず、ブドウの木とは一体何のことを指し示しているのか。一言で申しますと、命であります。命といっても単なる生物学的な命にとどまりません。肉体的な生命活動の意味もあるにはあるんですけども、それだけではない。肉体よりも根源的な命とでも言いましょうか。もっと深い霊的な命に至るわけです。霊的な命とは、創造主とのつながりを持った命、つまり神との関係における命ということもできるでしょう。神は永遠なるお方ですから、神とのつながりもまた永遠の領域になるわけです。霊的にして永遠なるもの。今申し上げたことは一般の人たちが普段考える概念ではありません。一般的に命といえば 出生に始まり死亡によって終わるものと言えるでしょう。その点、聖書が語る霊的な命は肉体が死んだら終わってしまうものではありません。天地創造の時、神が人間にくださった命とは本来は霊的な命、霊的な意味での命だったんですよ。アダムとエヴァのことを思い起こしてみましょう。エデンの園にある命の木から取って食べることは禁じられていませんでしたからね。本当にそうなんですよ。後で創世記の2章を確認していただければ分かると思うんですけど、食べるなと言われていたのは善悪の知識の木だけです。あの約束さえ破っていなければ。ただし聖書にたらればはありません。もしもアダムとエヴァが罪を犯していなかったら、命の木から取って食べて二人は永遠の命を得ていたはずなのに、惜しいことをしたな、なんて想像はやたらしない方がいいでしょう。罪を犯してしまったっていう現実しかない、それを聖書は語っているわけですね。とにかくですね、人間には神との交わりが必要ということ、神との交わりがなければ本当の意味で生きているとは言えないんですよ。つまり神との交わりがあってこその命であります。問題はどのようにして神との交わりを持つのか。古今東西さまざまな試みがなされてきました。端的に宗教のことであります。宗教には必ず神とか仏とか、神仏が出てくるわけですけども、宗教離れが進んでいると言われる今日の社会でも宗教が完全に廃れる兆しは見えません。伝統的な教会から離れていくっていう残念な現象が起こってるんですけど、変な新興宗教っていうのはどうしても後から出てきてしまう。なんでそうなんだろう。答えは簡単なんですよ。人は神を必要としている。宗教がなくならないのは当然なんですよ。とはいえそこに大きな問題があります。神との交わりを持つにしても、どの神とどのようにしてつながるのか、そこ難しいんですね。さあ皆さんどうぞお好きなようになさってください、お好みの神様を選んでくださいと、そんなふうに言うわけにはいきませんよね。教会が2000年前からお伝えしてきたのはイエス・キリストですであります。キリストだけが人を本当の神と出会わせてくださると、そういうふうに言うから、特に日本では教会が嫌われちゃうっていうのもあるんですけども、押し付けてくるなよっていう人も中にはいるわけですけども、そこは譲れないんですね。どの神様でも信じてくださいではなくて、私たちはずっとイエス・キリストを信じてください、キリストを通して神様を知ってくださいと教えてきてるわけですね。で、主が私は誠のブドウの木だとおっしゃったのは、そういう意味における命のことを述べているのです。誠のブドウの木とは本物の命のこと、キリストにこそ誠の命がある、キリストだけが誠の命を持っておられる。なぜそこまで言えるのでしょうか。本日の聖書箇所には書いてありませんけれども、誠の命はどのようにしていただけるのかを考えてみなければなりません。それは有償か無償か、代償が伴うものか、 神の愛は無償の愛と言われていますよね。つまり人間の方は何も支払う必要がない。というより人間には差し出せるものがないと言うべきでしょう。今申し上げているのは金銭の話ではありません、まあ、もちろん金銭も関係なくはないんですけども、人間の生き方、神様への態度の問題ですよ。そもそも神への背きがあまりにもひどすぎてニッチもサッチもいかなくなったのが人間ですから、何も神様に差し上げられるものないんですよ私たち。いや、お金で買えますと教える宗教もあるでしょうけど、我々教会は違います。人間が誠の命をいただくためにキリストが命を捨ててくださったことを決して忘れることはできません。しかも何が悲しいかって、最初の弟子たちでさえ自分たちにキリストの十字架が必要だなんて思ってもいなかったんですよ。神の子を犠牲、神の子を犠牲にと必要とするほどにですね、自分たちは救いようのない存在だとなんて自覚がなかったわけであります。もちろんイエス様に向かって私たちのために十字架にかかって死んでくださいなんて言えないですけども、でも弟子たちはその必要性感じてなかったんですね。むしろ他の福音書ではですね、イエス様が死のうとされているのをやめてくださいって弟子たち止めちゃったんですよ。あなたが死んじゃいけません。弟子たち何も分かっていなかったんです。結局永遠の命をいただくためにはただでは済まされなかった。主が一度十字架で捨てて、もう一度受けた命を弟子たちに与えてくださる。その命を通してのみ私たちは誠の神を見させていただくのです。キリスト以外の方法で本当の神を見ることはできません。神はキリストを通してのみご自分を示してくださったとも言えるでしょう。神は徹底的に与えるお方だと。ご自分を犠牲にしてでも命を与えるお方だと。それ以外に誠の神を見出そうとしてはならない。よくよく考えてみてください。あまりよその宗教の批判はしたくありませんが、全財産をつぎ込むどころか自己破産してまで教団に献金しろと教える宗教もありますからね。そんな教えが愛の神の御心にかなっていると言えるでしょうか。ご自分の命を惜しまず与えてくださるお方が兄弟の経済的苦境を見逃せとおすすめになるはずがありません。互いに愛し合いなさいと教えるお方が互いに競い合うように献金をしろなんて教えるはずがありません。一部の教団ではより多くの献金を捧げた信徒が偉い、褒められる、そんなのおかしいですよ。もちろんこれはほんの一例です。異端ではなく正統的な教会の中でさえいつでも問題は起こり得ます。16世紀のヨーロッパを振り返ってみればですね、そういう経緯があったから宗教改革が起こっちゃったんです。神の救いを金で買えるんだ、煉獄にいる期間をお金で短くできる、ご存知職友上免罪符の話ですけれども、だからルターとかそういう人たちは怒っちゃったわけですよね。教会もかつて過ちを犯した、今でも犯してしまうかもしれない。歴史の中でまた現在もなお クリスチャンを名乗る人々のふさわしくない振る舞いを散々見せられてきました。あえて実名は挙げません。多分皆様の頭の中にはいろんな人たちが思い浮かんでると思うんですけど、肝心なのはいつでも主イエスにつながっていること。洗礼を受けたら終わりではありません。いつでもつながっている必要があるのです。いつも主から命をいただくこと、実を結ばない枝ではなく実を結ぶ枝になりたい、なろうと望むこと、これは一年中毎日毎日新たにしていく思いでなければなりません。キリストの十字架は一度きりですが、十字架のキリストを思う気持ちは毎日欠かすことができない。油断しちゃいけないんですよ。もうクリスチャンになっちゃったら大丈夫だ、他のやつらとは違うんだ、思っちゃいけない。そうでなければいつでも転んでしまうほどに私たちは弱いのです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。一見美しい例えのようにも思えますが、なかなか重く響く御言葉だと思うのです。枝は幹につながっていなければ命を受けられず、やがて枯れてしまうでしょう。ある意味無力であります。しかしですね、実は実を結ぶのは幹ではなく枝なんですよ。本物のブドウの木を想像してみてください。ご覧になったことあるでしょうかね。私はかつて山梨にちょっと住んでいた頃があるので、やっちゅうほど、やっていうと、ブドウの農家に申し訳ないんですけど、散々見てきたんですけども、ブドウの房は皆枝の先についていますよね。幹の方にはついてない。ブドウは実を結ぶことで誰でもそこにブドウの木があると分かります。桜なんかも花が咲いてると分かるんですけど、普段花が咲いてない時期はそこに桜があるっていうのはあんまりよく分かんないんですけど、ブドウなんかもそうです。実がなってると、あ、ブドウがあるな。ブドウの木に詳しくない人でも房を見れば、あ、ブドウがあるなと分かるでしょう。それと同じようにクリスチャンを見れば神が分かる。神のお姿は見えなくとも、そこに愛の神がおられると。それこそクリスチャンが実を結ぶことって御父が受ける栄光なんですよ。この御言葉すごく重いなと思うんですね。私たちが実を結ばなければ神様の存在って分かんないんですね。クリスチャンの使命も存在意義もそこにあるのだと。端的に愛を表すこと、逆のことをしちゃったら愛の神がおられるなんて分からないんです。クリスチャンが世界中に20億人いたとしても、愛の神はどこにいるのかって信仰のない人はそんなふうに言ってくるんですよ。でよくクリスチャンは信仰のない人を批判したりしますけれども、じゃあ私たちは愛の神を示せているのか。ブドウが房を実らせるようにですね、そこにブドウがあるとちゃんと示しているのか。そこは本当に重い御言葉だなと思うんですね。で、今私は愛とあえて申しましたけども、もちろん個人的な愛では意味がありません。愛の神といってもですね、私たちは個人的な愛じゃダメなんですよ。一言で愛と言っても各々想像するものは様々でしょう。特にですね、日本語で愛と言われても中にはいかがわしい愛だってあるわけですよ。その昔私の受選牧師が面白いことを教えてくれました。 自分の恋人を紹介するときに私の愛人ですとは言わないでしょうと、ちょっと笑っちゃったんですけども、愛が必ずしも良いものとは限らない。欲にまみれた愛もありますからね。だからこそ愛はキリストの愛でなければなりません。キリストにつながることはキリストの愛につながることでもあるのです。そうでなければ枝である弟子たちが実を結ぶことはありません。この世の愛では栄養にならないんですよ。一時的な満足は得られたとしても永遠ではない。人間の愛っていうのは永遠じゃないんですよ。たとえあなたを一生愛しますって言ったとしても、自分が死んじゃったらその愛は終わってしまう。もちろん思い出には残るかもしれないですけど、人間の愛なんて永遠じゃないんですね。ご自分の命を捨てるキリストの愛だけが人を永遠に生かすのです。その命を受けてキリストを証しする、そのことでそこに誠の愛が神がおられる、そこに愛なる誠の神がおられると世の人々が気づくわけであります。キリストにつながり、キリストから命をいただかなければ誠の神を証しすることはできません。まがいものの神を証ししてしまうかもしれません。あるいは伝えるその人自身の証しにしかならない。話すのが上手な人なら人気を博すかもしれませんが、それなら人気 YouTuber と一緒で誠の命を与えることにはならないですよね。キリストの愛でなければ私たちには意味がないんです。御言葉の後半では実を結ばない枝があることも述べられています。また実を結ばない枝がどうなるのかも語られています。私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。随分恐ろしいことが言われていますよね。端的に滅びの宣告であります。現代人が特に嫌う宗教団体による脅しと受け取られかねない、ある意味厄介な御言葉と言えるでしょう。なぜそんなことが言われているのか。主イエスは弟子たちに私の愛にとどまりなさいとおっしゃってくださいました。キリストの愛にとどまらなければ人は皆滅ぶしかない、そういう存在だということであります。この御言葉にはまあ、割引たくなる誘惑が働きますけど、やはり恐れを持って受け止めなければなりません。それは脅しではなく、むしろ慰めとしての恐れであります。私は思うのです、キリストの愛を知らなければこの世はほぼ地獄でしかないと。今世界で現実に起こっている出来事も、また日本国内で起こっている出来事も、結局強いものや富めるものが得をする世の中だと思いませんか。あといつまでも弱者が虐げられる世の中だと思いませんか。ずるい生き方をした方が得な世の中だと思いませんか。それとですね、大変個人的なことを申しますと、私はかつて自分も含め人間というものが嫌いでした。人間が住んでいるこの世界も嫌いでした。 今は違います。なぜならこんなひどい世界のために主が十字架で死んでくださったから、こんな救いがたい人間のために主が私の愛にとどまっていなさいとおっしゃってくださったから。相手が良い人間だからイエス様はそんな風に言ってるわけじゃないんですよ。むしろ逆だから、私の愛にとどまっていなさいとおっしゃってくださるんですよ。キリストの愛を通してようやく世界の価値を知るようになる、自分の価値を知るようになる。現実の世界のありさまがいかにひどくても、この世は決して捨てたもんじゃないと、血塗られた十字架が雄弁に語るのです。私が雄弁に語るのではありません。十字架がそのように語ってくださる。そんなキリストの教えを一部の人は血生臭いとか言うんですよね。でも構いません。十字架が自分ごとにならない限り、やっぱり血生臭い教えなんですよ。普通に考えたら残酷です。なんで罪のない神の子が死ななくちゃいけないんですか。残酷なんですよ。しかしその残酷さこそ人間の罪が癒されるためにどうしても必要だったわけであります。人間は自分のために本当に必要なものが何なのか理解できません。理解できないから求めもしない。弟子たちだって十字架求めてなかった。最初の弟子たちでさえ求めていなかったということをですね、忘れることはできないんですよ。与えられてようやく理解できた。ああ、私たちには主の十字架が必要だったんだと。後からじわじわと理解して、ようやく感謝と喜びが湧いてくる。それまでは不可解なものでしかありません。そんなものいらねえよっていう人も世の中にはたくさんいるわけです。でもそれが普通なんです。なんで神の子が死ななきゃいけないの？なので信じない人たちがおかしい宗教だよねと揶揄するのは当然であります。それでもキリストをお伝えしていきたい。キリストには誠の命があると信じさせていただいているから。とはいえ、一気に世界を変えてやろうなんて思わないでください。まあ、思ってる方そんなにいないと思うんですけど、思う必要もありません。また、他の人を変えてやろうなんて思わないでください。肝心なのは、自分自身が変えられることであります。私だって自分のこと嫌いだし、人間なんて嫌いだし、この世界も大嫌いだって思ってたのは今では違うんですね。少しは自分のことを愛せるようになって、人のことも少しは愛せるようになって、この世界もまあ捨てたもんじゃないかな、どっちかっていうとちょっと好きかなって思えるようになれたんですね。それイエス様のおかげ、十字架で死んでくださった方がおられるから。まあ何ていうか、私自身変わっちゃった、変えられてしまった。まずそこが第一なんですよ。弟子たちだって最初はそうじゃなかったのが変えられて、その弟子たちが世界を少しずつ変えて、あんなに小さかったキリスト教が今ではこんなに大きくなってる。普通じゃありえないですよね。神は愛なり、愛の愛の神がおられるのだから、世界は捨てたもんじゃない。本気で思えるようになれたんですね。私自身信じさせていただいている自分が今ここにいる、まずそこに立つことが大事なんじゃないのかな。 繰り返しますが、キリストにつながり、キリストの愛をいただかなければ実を結ぶことはできません。愛することは愛されることから始まるのです。その愛を知るために血生臭い十字架を避けて通ることはできません。むしろ十字架の恵みに感謝であります。一言お祈りいたします。天の父よ、あなたの御業はなんと大いなることでしょうか。あなたの愛はなんて深いことでしょうか。そしてあなたの愛をいた自分のこととしていただくまではなんて不可解な、またおかしなものでしょうか。あなたは本当に人知を超えた救いを成し遂げてくださいました。十字架の恵み、その温かさをいただくまでは本当に理解しがたいものであることも改めて思います。世の人々からいまだに理解されにくいのは当たり前だと。しかしそれしか私たちが救われる方法はないんだ、まことの神を知ることはできないんだと、あなたは教えてくださいます。本当にこの世界の価値はあなたが他の誰よりも、他のすべての被造物よりもご存知であられる。あなただけがご存知であられる。そのあなたが十字架のキリストを与えてくださいました。しかし残念ながらキリストの十字架を足げにするようなクリスチャンたちの振る舞いが後を絶ちません。それでもなおあなたは忍耐してこの世界に光を与え続けてくださいます。どうかすでに信仰に預かっている兄弟姉妹が改めて改心して、改めて悔い改め、あなたへと向き直り、いかに十字架の恵みが重くありがたい、喜ばしいものであるのか、かたじけないものであるのか、得がたいものであるのか、また信仰に預かっていない友たちがその十字架の恵み、自分のこととして感じることができますように、どうか私たちともども改めてあなたの愛を知ることができますように、どうか日々これからも御言葉をお与えください。どうか愚かな戦争が一日でも早く終わりますように、愛の神、大いなる御言葉が世界中に述べ伝えられますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。